論の広場米原議会だより第54号2018年10月24日発行秋号をお届けいたします。今月の表紙、近江認定こども園運動会、10月2日、晴れた日に山を背景にして、両手で V サインをする先生と大勢の子どもたちの写真があります。表紙の説明終わり。今月の内容です。5分ハイライト、2ページ、3ページ。決算審査、4ページ、5ページ。クローズアップ討論、放課後児童クラブ、保護者負担金見直し、修正案を可決。賛成討論対反対討論、6ページ、7ページ。報告、8ページから10ページ。一般質問、11ページから23ページ。議活、24ページから28ページ。以上です。それではどうぞお聞きください。忙しいあなたへ。ほぼ5分でわかる。9月定例会ハイライト。一般質問。13人のうち7人の議員が災害対応についてただす。風速65メートル毎秒が直撃。激甚災害指定。竜巻災害。被災者支援早急に。農業者の負担軽減となる制度を追加提案します。竜巻災害義援金は9月末に一時配分します。大量の災害ゴミを早期処理する課題は、災害ゴミの分別の種類などを平時から周知します。キャンセの森の復旧は、要望をしています。10月末の完了予定です。防災アプリの不具合は、プログラムの調整を行い改善に努めます。一般質問録画配信の QR コードが表示されています。沢井明美、中川正文、山本克美、山脇正隆、細野正幸、今中力松、西堀美幸、矢野国明、松宮信行、香取和幸、中川松尾、後藤秀樹、田中真嗣。一般質問は11ページから23ページ。平成30年第3回定例会の会期は8月31日から9月26日まで27日間。決算特別委員会29年度一般会計。歳出決算額207億4000万円をチェック。決算認定、賛否が分かれ、賛成16人、反対1人の賛成多数で認定。決算4ページ。人権擁護委員、候補者6人の推薦を初日即決で全員を適任と議決。大阪、関西、ジャパン、エキスポ2025、2025年、国際博覧会の誘致に関する決議案。賛否が分かれ、賛成16人、反対1人の賛成多数で可決。賛否は7ページ。元幹部職員が逮捕され、有罪判決が出たことを受け、新たな減額条例を追加提案。市長の給料、月額、10月から3ヶ月、2割減額条例。本会議で賛否が分かれ、賛成14人、反対3人で減額条例を可決。討論は6ページ。補正予算。6月竜巻災害、7月豪雨災害、台風21号被害、災害復旧関連経費の補正予算を可決。7月豪雨災害復旧補正予算425万円の専決処分を承認。 竜巻災害による被災者生活再建支援金660万円を可決。坂田児童クラブ施設建設の設計管理委託料380万円可決。大原児童クラブ駐車場移転工事費950万円可決。柏原福祉交流センターブロック塀耐震補強工事330万円可決。給付型奨学金の対象者減40人から29人で396万円減額可決。村井田区浸水対策補助金400万円、下板波区農道橋仮復旧工事費1650万円可決。全面天然芝生の万馬多目的広場、10月から供給開始。使用料1時間700円とする体育施設条例の一部を改正する条例可決。総務教育委員会報告8ページ。予算常任委員会、文化会長報告を受けて、すべての補正予算議案を総員賛成で可決。市事業により新設される道路等の指導の路線認定について、5路線を認定。神津原8号線、高溝六向線、合同八田羽織線、下谷田1号線、2号線。産業建設委員会報告10ページ。財産の取得、中学校備品を可決。辺地にかかる総合整備計画で、伊吹地域北部の範囲拡大変更を可決。児童クラブ、民間放課後児童クラブの参入促進と、民間放課後児童クラブ新設に伴う運営補助金を新設。放課後児童クラブ運営事業補助金、391万3千円の補正予算可決。放課後児童クラブ保護者負担金の年間利用、月額料金を見直す条例改正案。異なる月額負担金を統一する原案、保護者の負担割合を3分の1とする修正案を、本会議で討論した結果、修正案賛成11人、修正案反対6人で、修正案を可決。討論は6ページ。賛否の内容は7ページ。健康福祉委員会は9ページ。議席番号順の議員各位の写真があります。その中で、後藤秀樹議員、ページをリニューアルしました。西堀美幸議員、5分ハイライトでは伝えきれないから中も見てね、とのコメントが示されています。写真終わり。以上です。平成29年度決算。一般会計の歳出決算額約207億4000万円等をチェック。決算認定までの流れ。決算の調整。会計管理者が決算書や財産に関する調書等を作成します。監査委員の審査。監査委員が決算書等で決算審査を行い、意見書を作成します。議会へ提出。市長は決算書等と監査意見書に成果説明書をつけて議会へ提出します。決算特別委員会で審査。議会は決算特別委員会の設置を決定し、委員を8人選任して3日間の審査を行いました。クローズアップ討論、黒党1、本会議で採決。議会は決算特別委員長の審査報告を受けて討論を行い、認定か不認定かを決定しました。賛成討論、西堀美幸議員。 一般会計の歳入歳出の決算について、決算特別委員会を定例会の期間に3日間開催し、慎重審査をした結果、決算書類において説明のあった議案については、限られた予算の中で市民のためにしっかりと実行されていることを確認した。よって本決算を認定することに賛成する。反対討論、山脇正隆議員。29年度は約8億円の黒字だが、形の上の黒字だ。予算執行額が少なければ、その分不要額となり、歳出決算額が減って数字上の黒字は増える。8億の黒字のほとんどは、不要額約7億4596万円が、事業に予算計上されながら使われず、翌年度にも繰り越さずに余った分だ。不要額や無駄な補助金を減らせば、市民のための施策に使える。賛成16人、反対1人、賛成多数で決算を認定しました。賛成者と反対者の一覧は、議決結果一覧で示します。監査委員の意見の一部をご紹介。監査委員の審査意見。一般会計歳出総額に占める繰出金の割合は 13.1% と 1.0 ポイント増加した。今後も各特別会計の経費の内容を精査し、一般会計からの繰出金の縮減に努められたい。27年度から債券運用が行われていることから、市公金管理検討会議を定期的に開催して、運用状況を共有するなど、最大限の注意を払って公金運用に取り組まれたい。米原駅東部土地区画整理事業の保留地の処分について、引き続き最大限の努力が尽くされることを強く望むとともに、第3次行財政改革大綱に基づく実施計画が着実に実行され、将来にわたって持続可能な米原市の実現に向けた行財政運営が図られることを望むところである。決算特別委員会の審査内容。決算特別委員会での Q&A。31年度の予算編成に生かすことを念頭に、決算額等について質問しました。問い、公用車の車検代は適正か？答え、車両購入先での車検が多いと思いますが、車検代については担当課が見積書の内容を精査して確認しています。問い、入札で総合評価の公表時期は？答え、以前は事後評価としていたため、改札日以降数日後に公表していましたが、現在では事前評価とし、改札日に公表することで透明性が確保できるよう改めています。問い、いじめ対策関係事業の現状は？答え、いじめ対応支援員を1人配置し、各学校を訪問し、実態把握に努め、教員への助言等を通して、いじめの未然防止、いじめの解決を図りました。指定管理決算資料へ意見。収益が上がっている指定管理業務委託と、収益が上がらない指定管理業務委託等を分けて、事業費の財源内訳が確認できるような資料の作成をされたい。問い、ファミサポは重要だが、現状は？答え、地域によってはサポート会員が少ない現状があり、利用者とのマッチングに苦慮しています。市の広報誌や子育て支援センターなどで PR に努めています。なお、ファミサポとはファミリーサポートセンター事業。問い、給付型奨学金と就労支援連携は？答え、来年度から奨学金を受けた生徒が卒業を迎えることから、商工観光課と教育委員会が連携しながら、 卒業生に就活ナビなどでお知らせをしていきます。問い、獣害対策補助金の継続は、答え、30年度で新規の集落ぐるみ獣害総合対策交付金は終了しますが、維持管理については、世代をつなぐ農村丸ごと保全向上対策という制度で、可能な部分は対応できるよう進めています。問い、近江鉄道の今後の方向性は、答え、近江鉄道の今後のあり方について、県と沿線5市5町で協議をしており、公有民営化、第三セクターへの移行及びバス高速輸送システムなどの検討がされています。コンビニ収納負担金明確化へ意見。コンビニ収納システムに対して、市全体の負担金を把握するため、どの部局からいくら支払われているのかを整理して、明確にされたい。平成29年度主要施策の成果説明書より、普通会計の収支状況として、実質収支は6億9453万7000円の黒字でした。財政指標としては、経常収支比率は 90.9%、前年度 1.2 ポイント増となりました。実質公債費比率は、普通交付税の減少や特別会計繰出金等の増加などの影響により、3カ年平均 5.0%、前年度 1.1 ポイント増となりました。また、市と連携して行政サービスを実施する団体も含めた全体での財政状況を分析する、複式簿記による発生主義会計の制度を用いた、平成28年度の財務書類では、基礎的財政収支、プライマリーバランスが約10億4000万円の黒字のため、おおむね健全な財政運営が行えたと評価できます。災害対応で、災害等でも電算システムの事務継続を図れるよう、バックアップデータを遠隔地へ保管する整備や、既存システムの更新、改修等により、安心で安全なシステム構築を行いました。写真があります。政府委員長以外は議席順、中川松尾委員長、西堀美幸副委員長、磯貝明委員、後藤秀樹委員、田中真嗣委員、今中力松委員、中川正文委員、吉田修一郎委員。写真終わり。クローズアップ討論、黒党2、放課後児童クラブ、保護者負担金、年間利用、月額料金の見直し。異なる月額負担金を統一する原案に対し、保護者の負担割合を3分の1とする修正案を、賛成多数で可決。1、討論の対象議案。米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例、原案。年間利用の保護者負担金が月ごとに異なり分かりにくい状況を改善し、近隣市の負担金の現状も考慮して月額8000円とする改正案。米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例に対する修正案。国と県の特定財源3分の1を除いた残りを市と保護者で折半することで保護者負担金が3分の1となり月額9000円とする修正案。2、委員会の採決。健康福祉常任委員会で修正案に対して賛成5人、反対0人。3、本会議の討論。修正案に対する討論。賛成討論。後藤秀樹議員。国が想定している運営費の負担は保護者2分の1です。県下の状況と比べても差異があり、負担金割合を国6分の1、県6分の1の 特定財源を控除して、残りを設置者である市と保護者とで折半とする市3分の1、保護者3分の1とし、その割合から保護者負担金を9000円と修正するものです。支援員の待遇改善の財源を確保し、経済的にも厳しい世帯の減免措置は拡充して、子育てと財政運営の両立を図る修正案の賛成討論とする。反対討論、山脇正孝議員。修正案では、年間利用者1ヶ月9000円、年間10万8000円の負担になり、来年4月から今より約 37% の大幅値上げになる。現在でも多額の負担をし、苦労して放課後児童クラブに通わせている保護者のことを全く考えない案である。一部議員が発議し、保護者の負担増1ヶ月9000円を健康福祉常任委員会全員一致で決め、修正案として提出した。市が1ヶ月8000円と原案で示したものをさらに値上げするとは、市議会史上異常な事態だ。認められない。4. 本会議の採決。修正案を可決することに対して、賛成11人、反対6人。賛成多数で修正案を可決。賛成者と反対者の一覧は、議決結果一覧で示します。クローズアップ討論、黒党3。対象議案。平成30年10月から12月までに支給する米原市長の給料月額の特例措置に関する条例の制定について。本会議反対討論。磯貝明議員。市長の給与を減額することでは、何ら解決やけじめにはならず、市政発展のため尽力してこそ、信頼回復につながるものです。事件の背景に何があるのかを検証し、二度と不祥事が起こらない体制を構築することが、喫緊の課題であり、責任だと思います。本会議の採決。賛成14人、反対3人。賛成多数で可決。議決結果一覧。議案審査を付託された委員会を示しています。総教、総務教育常任委員会。三権、産業建設常任委員会。決算、決算特別委員会。健福、健康福祉常任委員会。予算、予算常任委員会。総員賛成で原案の通り可決した案件。番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。番号、諮問第1号から諮問第6号、件名、人権擁護委員候補者の推薦について、議決結果、適任。番号、承認第4号、件名、専決処分の承認を求めることについて、平成30年度米原市一般会計補正予算第3号、議決結果、承認。認定第2号、平成29年度米原市国民健康保険事業特別会計、歳入歳出決算認定について、付託委員会、決算、議決結果、認定。認定第3号。平成29年度、米原市介護保険事業特別会計、歳入歳出決算認定について、付託委員会、決算、議決結果、認定。認定第4号。平成29年度、米原市後期高齢者医療事業特別会計、歳入歳出決算認定について、付託委員会、決算、議決結果、認定。認定第5号、平成29年度、 米原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、付託委員会決算議決結果認定。認定第6号、平成29年度米原市流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、付託委員会決算議決結果認定。認定第7号、平成29年度米原駅東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、付託委員会決算議決結果認定。認定第8号、平成29年度米原市住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について、付託委員会決算議決結果認定。認定第9号、平成29年度米原市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について、付託委員会決算議決結果認定。議案第62号、平成29年度米原市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について、付託委員会決算議決結果認定可決。議案第63号、平成30年度米原市一般会計補正予算第4号、付託委員会予算議決結果可決。議案第64号、平成30年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第2号、付託委員会予算議決結果可決。議案第65号、平成30年度米原市下水道事業会計補正予算第2号、付託委員会予算議決結果可決。議案第66号、米原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、付託委員会、県府、議決結果、可決。議案第68号、米原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、付託委員会、県府、議決結果、可決。議案第69号、米原市体育施設条例の一部を改正する条例について、付託委員会、総協、議決結果、可決。議案第70号、指導の路線認定について、付託委員会、三権、議決結果、可決。議案第71号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、伊吹地域北部、付託委員会、総協、議決結果、可決。議案第72号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、伊吹地域東部、付託委員会、総協、議決結果、可決。議案第73号、財産の取得について、中学校用コンピューター教室、機器一式、付託委員会、総協、議決結果、可決。議案第74号、財産の取得について、中学校用普通教室等機器一式、付託委員会、総協、議決結果、可決。議案第75号、平成30年度、米原市一般会計補正予算第5号、付託委員会、予算、議決結果、可決。 賛否が分かれた案件、議案付託委員会、討論件数、採決結果、清風クラブ、政策研究会米原、創生クラブ、向井派の順に読みます。清風クラブは、磯貝明、香取和幸、後藤秀樹、田中真嗣、津幡明、矢野国明。政策研究会米原は、中川正文、西堀美幸、堀江一蔵、山本克美、吉田修一郎。創生クラブ、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、松宮信之、向井派、細野正幸、山脇正隆。議案、決議第3号、2025年国際博覧会の誘致に関する決議案、付託委員会なし、討論件数ゼロ、採決結果可決、賛成、磯貝明、香取和幸、後藤秀樹、田中真嗣、矢野国明、中川正文、西堀美幸、堀江一蔵、山本克美、吉田修一郎、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、松宮信之、細野正幸、反対、山脇正隆。議案、認定第1号、平成29年度、米原市一般会計歳入歳出決算認定について、付託委員会決算、討論件数2、採決結果認定、賛成、磯貝明、香取和幸、後藤秀樹、田中真嗣、矢野国明、中川正文、西堀美幸、堀江一蔵、山本克美、吉田修一郎、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、松宮信之、細野正幸、反対、山脇正隆。議案第67号、米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例に対する修正案、付託委員会、県府、討論件数2、採決結果、可決。賛成、磯貝明、香取和幸、後藤秀樹、田中真嗣、矢野国明、西堀美幸、堀江一蔵、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、反対、中川正文、山本克美、吉田修一郎、松宮信之、細野正幸、山脇正隆。議案第76号、平成30年10月から12月までに支給する米原市長の給料月額の特例措置に関する条例の制定について、付託委員会総協、討論件数1、採決結果可決、賛成、香取和幸、後藤秀樹、田中真嗣、矢野国明、中川正文、西堀美幸、堀江一蔵、山本克美、吉田修一郎、今中力松、北村清隆、沢井明美、細野正幸、山脇正隆、反対、磯貝明、中川松尾、松宮信之。なお、議長、津幡明議員は採決に加わりません。報告、総務教育常任委員会、予算常任委員会、総務教育分科会、委員長、分科会長、中川正文、副委員長、副分科会長、香取和幸、委員、田中真嗣、山脇正隆、吉田修一郎、北村清隆。 体育施設バンバ多目的広場の供用開始、補正予算、一般会計、人事管理事業、問い、会計年度任用職員制度を導入した際のメリット、デメリットは、答え、メリットは任用が厳格化されることで、厳しい基準で任用することができる。さらに処遇改善が図られ、より正規の職員に近い形になると考えられます。デメリットとしては、全体的に見ると人件費が増えます。今後、フルタイムなのか、パートタイムなのか、会計年度任用職員が必要か否かも含め、協議させていただきます。給付型奨学金事業、問い、最終決定された29人の進学先の内訳は、答え、4年制大学が19人、短期大学が6人、専門学校が4人でした。問い、37人の応募から当初31人の交付決定となり、人数が減った理由は、答え、すべて所得基準を超えていたためです。竜巻災害復旧事業、問い、今回のふるさと応援寄付金30万円は用途を限定しているのか、答え、竜巻被害に関する応援寄付金であり、用途を限定するものです。また、現在約60万円の寄付が集まっており、残りの30万円も竜巻被害の対応に活用させていただきます。環境省低炭素化促進事業補助金。問い、目的を完遂しなければ補助金の返還はあるのか。答え、今回の事業は実施可能性の調査であり、その結果を報告することが目的のため、成果の遺憾に関わらず、補助金返還には至りません。条例改正。米原市体育施設条例の一部改正。問い、多目的の用途であるが、使用制限や規定はあるのか。答え、芝生が傷んでしまうと使えなくなるため、靴の種類、金属スパイクなどで制限を検討しています。問い、想定している年間の使用時間は。答え、これからの募集となり想定はしていないが、条例で休日は決まっており、会場日数は年305日ほど、1日8時間程度かと思います。写真があります。バンバ多目的広場視察、9月12日、写真終わり。計画変更。辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更。伊吹地域北部。問い、バス停留所が変更となり、2自治会が追加されたが、またバス停留所が変更となり、辺地点数が下がった場合でも、辺地債は使えるのか。答え、点数については毎年算出するが、一度計画に乗ればそのまま使うことができます。計画期間中、一旦100点を超えると、その期間に変更があっても認められます。財産取得。中学校用コンピューター教室機器一式。問い、現在のコンピューターは何年経過しているのか。答え、今年度で7年目となり、リース期間が満了するため、今回更新を行います。問い、メンテナンスは契約に含まれるか。答え、合わせて保守契約も入っています。中学校用普通教室等機器一式。問い、2種類のタブレット、教師用と生徒用の仕様は同じか。答え、同じ仕様となっています。問い、導入するタブレットの通信方法は。答え、移動式無線 LAN のアクセスポイントを配備し通信します。その他審査した議案。 辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更、伊吹地域東部、平成30年10月から12月までに支給する米原市長の給料月額の特例措置に関する条例の制定について、以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。報告、健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長、分科会長、堀江一蔵、副委員長、副分科会長、西堀美幸、委員、磯貝明、中川松夫、津畑明、沢井明美、民営放課後児童クラブへの支援策は、補正予算、一般会計、問い、柏原福祉交流センターのコンクリート塀改修の規模や概要は、答え、経年劣化で危険な状態であり、改修の規模は現行の高さ 1.6 メートル、延長約67メートルで、景観にも配慮した木彫りのフェンスにします。問い、地域包括支援センター指定管理委託料、可燃土分として1506万9000円が計上されているが、ケアセンター伊吹の指定管理は、診療所と吉月、板波、大久保出張診療所、並びに介護老人保健施設を合わせて、ある程度相殺できるのか。答え、そのような考えでいます。問い、大原児童クラブの駐車場整備として補正予算が計上されているが、その詳細は何か。答え、現在は保護者用の駐車場として軽自動車で7台程度駐車できるが、木を伐採して10台程度駐車できるスペースを確保したいと考えています。増築は31年度になるので、県道西側の私有地を支援員の駐車場として造成するための経費です。問い、放課後児童クラブ運営事業補助金として391万3000円計上しているが、どこを想定しているのか。答え、民間事業者の参入を促進するための補助金で、お帰りクラブです。問い、この補助金の金額の算定基準は何か。答え、年間平均受け入れ児童数、会所日数加算、長時間開設加算、障害児童受け入れ等、国の基準に基づいて算出しました。条例改正、米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例。問い、放課後児童クラブの中で学校の施設を借りているクラブは何クラブか。答え、旧児童クラブの中で、河南、酒田、大原、柏原、近江元キッズ沖縄と長期休業期間だけ借りているのは、伊吹っ子と近江元キッズ酒田の合計7児童クラブです。問い、児童クラブ年間利用者の負担金を変更するとして、条例の改正案を出されているが、その金額を8000円とした根拠は何か。答え、現状は負担金が月ごとに5000円から1万2000円と異なり、分かりにくい状況となっています。国が想定する運営費の負担割合は、保護者が2分の1、残りの2分の1を国、県、市がそれぞれ6分の1を持つことが適当とされています。29年度の決算ベースでは、市の負担割合が 31.3% で、保護者の負担割合は 24.5% となっており、3分の1にも満たない状況です。今回、他市の状況も参考にして、 8000円を改正案として提案しました。問い、放課後児童クラブの運営方針について、支援員の人材確保は喫緊の課題であり、支援員の役割を明確にした上で、年間を通じ、フルタイム雇用で安定した職業となるよう、国や県に要望するとあるが、支援員の確保について、市の考え方は、答え、夏休みになると利用者が一気に増え、その支援員の確保が一番難しいところです。サポーターさんの協力や近隣の大学、看護学校などに夏休み前に声をかけて、保育を目指す学生のアルバイトを市も探す形で協力しています。修正案。米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の修正案。委員会審査の中で保護者の負担金8000円を9000円にする修正案が提出されました。その内容は国県の負担が3分の1、市の負担が3分の1、保護者の負担も3分の1にして、子どもたちの安全安心のために支援員の確保と待遇改善に充てるというものです。その他審査した議案。米原市介護保険事業特別会計補正予算第2号。米原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、米原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、児童クラブ条例は修正案を総員賛成で可決。その他の議案も総員賛成で可決すべきものと決しました。報告、産業建設常任委員会、予算常任委員会、産業建設分科会、委員長、文化会長、今中力松、副委員長、副文化会長、山本克美、委員、後藤秀樹、細野正幸、矢野国明、松宮信幸。鮫ヶ井駅前広場改修工事に伴い、観光客利用の施設は4ヶ月間休業。補正予算。一般会計。問い、鮫ヶ井水の駅へ向かう観光客の動線で道路の安全確保ができているのか。答え、鮫ヶ井駅前広場の改修工事に合わせて計画しています。問い、鮫ヶ井水の駅の建物で屋根の雨漏りは今回の工事で完全に解決できるのか。他の傷みはあるか。答え、屋根は構造上シーリングで雨を止める工法が取られています。屋根の谷沿いの継ぎ目部分がすべてシーリングになっていて、それが全部劣化消滅していたので、新しく打ち替えをしました。施工業者の話では、シーリング自体の耐用年数が3年から5年であるので、そこまでは持つのではないかということです。また、雨漏りにより、壁面の壁が剥がれたり、木製の床が腐食して盛り上がったりしているところが多々あります。問い、今後どのような形で修繕していくのか。答え、3年から5年でシーリングの打ち替えを継続していくのは、膨大な費用の発生が懸念されます。構造的な問題もありますが、恒常的に雨漏りを止める工法などについて、施工業者と話し合っていきます。また、雨漏りの影響で傷んだ施設の保全・補修については、しっかり点検し、継続的に、計画的に補修していきます。問い、鮫ヶ井水の駅の改修工事のため、 12月1日から翌年3月31日までの4ヶ月間休業するに伴い、指定管理委託料を504万2千円増額するが、人件費は含まれているのか。答え、指定管理料の増額分の中に人件費に充当する部分を含めていますが、その比率は非常に少なく、大半の人件費は事業者の事業収入で賄われています。問い、回収期間中、鮫ヶ井水の駅はすべて閉鎖か。答え、一般の観光客が利用する収益施設のみ閉鎖します。2階にある会議・研修ができる場所、調理実習をする場所については、事前の予約と安全確保の上利用していただけます。トイレ等の開放もします。問い、指定管理の更新時に必要な改修工事等を先行して募集する。あるいは指定管理の契約途中に工事をする場合、人件費の取り扱いを決めておいてはどうか。答え、今後の教訓とします。問い、交通安全施設整備事業で一等点滅式信号の撤去については。答え、今年度は5棟の撤去予定で、来年度に市内の残り1棟が撤去予定です。今後3棟式信号でも交通量の少ないところは撤去の検討対象になるようです。問い、信号機撤去後の安全確保のプランは？答え、路面表示として交差点の中心付近に黄色の十字マークを入れ目立つようにします。一旦停止をわかりやすくするために、止まれの文字の周辺を赤色で着色します。一旦停止でない方向には、交差点注意という文字を表示します。特別会計。問い、宇加野の雨水整備事業で水道管移設保証は順調に進んでいるか。答え、現場自体はまだ動いていませんが、長浜水道事業団で準備をしています。問い、下水道事業費用で機能診断評価業務が800万円減額されたのはなぜか。答え、公共下水道の接続について、当初に6地区申請しましたが、内地で龍ヶ花、伊吹中部の2地区しかつかず、4地区は来年度以降の計画となります。指導の路線認定。問い、ゴード・ハッタ・ハオリ線の進捗状況は？答え、ゴード・長沢線という名称で道路改良工事を進めています。今年度、用地買収を進め、来年度から文化財の調査があり、再来年度以降は本工事の見通しです。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、指導の路線認定の議案は、総員賛成で可決すべきものと決しました。ここが知りたい、聞きたい、Q&A、一般質問。西堀美幸議員、放課後児童クラブの今後の方向性について。放課後児童クラブの今後の方向性について。問い、放課後児童クラブを利用している子どもは、全児童に対して何割か。また、過去5年間の動向と今後の見通しは。答え、市内児童の約4割が利用しています。5年前の利用児童数と比較すると、年間利用は 1.7 倍、長期利用は 2.5 倍、全体で2倍です。今後の見通しは、クラブによっては伸びることが予想されますので、施設の拡充に努めていきます。問い、子どもたちの部屋は狭い状況にある。地域格差はあると思うが、 十分なゆとりのあるスペースをどのように確保しようと考えているのか。特に長期休暇の場合、学校の空き教室等をもっと借りやすくして、のびのびと過ごせてゆとりのあるスペースが必要と思うが、どのように確保しようと考えているのか。答え、施設環境は児童クラブにより異なります。年間利用については、国が定める基準面積を確保しています。長期休暇も特別教室や多目的室を借りています。31年度からは、国の基準の5割増しの広さを確保し、年間利用の入会を優先しながら、安全に過ごせる環境を確保していきます。問い、支援員の確保が困難だと聞いている。支援員の労働環境の改善や継続就労など、支援員への支援をどのように考えているのか。答え、主任以外の支援員は放課後短時間勤務であるため、全国的に支援員の確保が課題となっています。特に夏休みは児童数が増加するため、支援員の確保がより困難になっています。近隣の大学や看護専門学校にも働きかけながら確保に努めています。また、県や国にも要望していきます。問い、児童クラブの連携や相互の交流を図ることにより、情報交換、運営、指導などができるのではないか。このような向上に向けたシステムの確立が必要と考える。例えば、放課後児童クラブ連合会、仮称などの施策は考えていないのか。答え、年3回主任支援員協議会を持っています。各クラブの情報交換を行い、普段抱えている悩みを共有し、より良いクラブになるよう努力しています。また、各クラブの見学会の開催や、研修会を年3回実施しています。大原児童クラブの駐車場の位置について、問い、児童クラブの増築により、現在の駐車場がなくなり、県道を挟んで向かい側に新たに駐車場が作られるが、安全確保の対策はどのように考えているのか。答え、新設の駐車場は支援員の駐車場と考えています。保護者の送迎に伴う駐車スペースは、クラブ内の駐車場を一部拡張し、子どもや保護者が県道を横断することがないよう配慮します。支援員についても交通安全の指導を徹底します。写真があります。放課後児童クラブイベントの様子。写真終わり。松宮信行議員。竜巻被害への市の対応と支援のあり方について。地元企業の育成、支援の本気度について。竜巻被害、市の対応は。問い、市の対応を時系列で簡単に。答え、米原市地域防災計画に基づき、近江庁舎に対策本部を設置し、災害対応にあたり、その後、山東地域の局所的被害であることが判明したため、山東庁舎に対策本部を設置し、総合相談窓口を開設しました。7月1日には、市職員65人体制による、現地調査や災害ごみの仮置き場への受け入れなどを行い、7月4日から住家被害認定調査を開始しました。7月5日には、市長が県知事と面談し、緊急要望を行い、県の支援を求めました。8月7日には、住家被害調査をもとに、県に被害者生活再建支援事業費補助金の適用に向けた協議書を提出しました。問い、災害対応について、特に反省すべき点は。答え、 初動機に情報収集や対応指示で一部混乱を招いたこと、復旧に向け支援策を早期に示せなかったことです。問い、自然災害における国の財政上の特別措置法の中で、激甚災害指定となる助成の対象になるのか。答え、今回の竜巻による災害は、7月27日に国の激甚災害に指定されました。市として国の財政支援対象となる事業は、農業施設等の再建や修繕等が対象です。被災家屋に対する支援対策としては、県に対し被災者生活再建支援事業の適用に向けた協議を進めています。問い、義援金の配分は、答え、市竜巻災害義援金募集配分委員会において、現在までに集まった義援金の一時配分基準等を決定いただきました。9月末までをめどに一時配分を行います。問い、被災者のケアの取り組みは、答え、日赤医療チームによる巡回医療ケアを実施し、市保健師、社会福祉士、社会福祉協議会、民生委員による家庭訪問を実施しました。被害を受けた生徒のケアの必要に応じ、いつでもスクールカウンセラーの派遣を行える体制を整えていたところです。問い、竜巻被害の経験を踏まえ、今後の課題は、答え、大規模な自然災害に対し、被害をできる限り少なくするために、減災・防災を考慮した町づくりを進め、自然災害事象の予測と適切な情報伝達体制を構築し、災害時即応体制の確立を図ります。問い、今回の天災における市内企業や事業所に対する所見は、答え、多くの皆様にご協力いただき、特に土木・建設業の市内協定団体や企業の皆様には、献身的な復旧支援活動にご尽力をいただきました。助け合い、支え合える地域であることは、市の財産であると再確認しました。地元企業の育成支援について、問い、契約審査会の見直しについて、答え、各団体の要望なども踏まえ、制度などの見直しを行っており、具体的な内容について整理したいと考えています。地域経済の振興と発展のためには、市内事業者の育成は必要不可欠であり、今後市内事業者への優先発注を基本方針として、入札への市内事業者の参加に努めたいと考えます。この質問の中で、積算に問題があったと思いますの発言を取り消しました。写真があります。消防団員による竜巻災害復旧作業の様子、6月30日。写真終わり。中川松尾議員。高齢者若年性認知症サポートについて。入札におけるプロポーザル、複数の企画提案を総合的に評価して選定する方式について、市職員の不祥事について、高齢者若年性認知症サポートについて、問い、国の認知症施策推進のオレンジプランの中で、認知症初期集中支援チームの設置、米原市での本格実施の事業内容は、答え、普及啓発推進事業では、認知症サポーターの養成講座等での普及啓発、介護保険サービス事業所等への支援を行っています。また、初期集中支援事業は、初期の段階から必要な医療や介護サービスにつなぐ役割を担っています。問い、認知症初期集中支援チームの4年間の効果は、答え、 出前講座等を活用し、暮らしの中での変化など、気になる段階で支援チームに相談し、関係機関へつなぐことの重要性を周知し、支援チームの訪問が大幅に増加しました。問い、認知症、若年性認知症の人に優しい地域社会を作るのに、本市として今後どのように対応するのか。答え、市民に対して予防的視点で認知症の発症予防や早期診断、早期対応のための啓発等の施策を推進します。また、医療、看護、介護等の関係者の専門性の向上、家族介護者への支援、地域の支え合いの施策の推進に取り組みます。問い、医療、看護、介護等の関係者の専門性の向上とは？答え、より良いケアにつなげるため、医師、看護師、介護職員などの多職種が集まり、情報共有や事例検討を行い、各専門職が専門性の向上を目指しています。問い、認知症への理解の普及、啓発推進とサポーター養成講座受講の呼びかけはどのようにするのか。答え、各地域においてボランティア活動されている方に積極的に働きかけます。プロポーザルについて。問い、プロポーザルにおいて、平成28年、29年、それぞれ事業件数は。答え、平成28年と29年それぞれ11件で合計22件です。問い、これはプロモーション活動事業の一環で随意契約をされているが、米原市に移住され、活動されている方の事業審査で、書類提出において、次年度も随意契約になっているが、どのような判定基準か。また、書類だけの提出ではなく、プレゼンテーションなどを求め、市民の大切な税金であり、市民にわかりやすく透明性を持って審査する方法が取れないか。答え、プロモーション活動事業では、企画担当者からの作品に魅了され依頼されました。また、開催期間2ヶ月で8万人の来場者があり、地方自治法施行令のその性質、または目的が競争入札に適さないもの、また、米原市契約規則では、契約の目的が代行性のないものに該当するとのことから、随意契約としました。市職員の不祥事について。問い、市幹部職員の不祥事は、米原市民は大きな関心を持っている。市長の見解を出されてから約3ヶ月以上になるが、その後の経過及び改めて市長の見解をお聞きする。答え、7月30日に公判が開かれ、懲役3年、追徴金40万円が求刑され、判決は9月20日の予定です。一連の不祥事を検証し、発注事務に対する守秘義務行使の保持を徹底し、米原市発注者行使保持規定を策定しました。当該職員を厳正に処分し、市長としても給与の減額条例を追加提案させていただきます。田中真嗣議員、総合的空き家対策事業について、防災危機管理課担当補助金団体への補助金支出について、米原市防災計画について、竜巻災害の対応について、総合的空き家対策事業の進捗状況について、問い、30年度空き家に関するアンケート調査後の集約結果について、答え、今年度調査結果では836戸で、昨年から106戸の増加です。問い、 アンケート調査の自治会回答状況は、答え、市全体で86自治会から回答があり、回答率は 80% です。問い、長岡地先の特定空き家等除去事業のスケジュールは、答え、長岡地先の特定空き家は、先月30日に業者決定、10月末までに略式大執行を実施します。問い、市による除去でのモラルハザードを起こさないための市民への説明実施状況は、答え、モラルハザードの抑制については、市民に各種媒体を通じて行っていきます。問い、米原空き家対策研究会への空き家バンクの登録件数は、答え、空き家バンクの登録件数は43件です。問い、空き家バンクへの移住希望登録者数は、答え、移住希望登録者数は79人です。問い、もったいないことです。移住希望者は多いが、紹介する空き家バンク登録が少ない。管理体制に問題があるのでは。答え、市内の空き家は年々増加しており、市への相談内容も多岐にわたり、専門性の高い案件もあり、職員も苦慮しています。関係各所とのさらなる連携を深め、地域住民とのマッチングを図り支援する空き家サポーターの設置を検討していきます。防災危機管理課担当補助金団体への補助金支出について、問い、防災危機管理課が事務局を担当する補助団体の29年度の活動状況について、答え、補助金団体は米原市交通対策協議会、米原市防犯自治会、米原市暴力追放住民会議、伊吹山東防犯パトロール隊があり、計画通り防犯安全活動が行われました。問い、伊吹山東防犯パトロール隊の予算執行について、答え、予算額は20万円で、執行額は約2万でした。残額は返還していただいています。問い、27年度と28年度の予算執行状況は、答え、両年度とも3月末で 100% 執行です。問い、啓発物品は年間を通じた活動に使用するため、30年度は計画を立てて予算執行をすべきだと考えるが、答え、毎年10月の地域安全活動に活用できるよう購入を行います。問い、29年度の監査結果では、年度末に経費の大半を執行しており、適正な予算執行と言い難いと指摘されているが、答え、可燃度の結果を踏まえ、予算執行は事業計画に沿って適時適正に行います。米原市防災計画について、竜巻被害対応。問い、竜巻災害反省検討会開催の状況は、答え、反省検討会については、応急復旧が完了したため、引き続き防災危機管理課で被災状況を取りまとめ、記録の保存を図ります。問い、災害ボランティアの受け入れについて、答え、今回の竜巻災害では、被災された自治会において、地域コミュニティの総力を結集して、災害復旧活動に当たっていただきました。災害復旧ボランティアの申し出も何件かありましたが、必要性について被災自治会と協議した結果、外部への要請を行いませんでした。写真が2枚あります。1枚目、略式大執行が実施された空き家。2枚目、防犯パトロール車。写真終わり。